本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第13章10節から17節。ルカの福音書第13章10節から17節。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊につかれ、腰が曲がって全然伸ばすことができない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて髪をあがめた。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってその束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスをなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。先日ある学生から質問されました。キリスト教の礼拝というのはクリスチャンじゃなくても行ってもいいもんなんでしょうか。ただ見に行くということは許されるんですかと聞かれました。皆さんはこのような質問にどのようにお答えになるでしょうか。私たちは一人でも多くの人たちがイエス様に出会い救われ、神の子としての人生を歩いてほしいと願っていますから、もちろん誰が来てもいいんですと答えます。ぜひおいでくださいと言うと思いますね。来るのも自由だし帰るのも自由ですよっていうふうに言いますね。しかし一度だけ礼拝に来るというのと、たまに来るっていうのと、毎週礼拝に来る、基本的には毎週に礼拝に来る、あるいは毎週礼拝に来られなくても毎週礼拝に行こうと思っている、そういう心構えでいるというのとでは全く意味が違ってきます。毎週礼拝に来るようになるとその人のアイデンティティが礼拝と結びつくようになる。礼拝によってその人のアイデンティティが特徴づけられ、性格づけられていくようになります。礼拝者としてのアイデンティティが一人一人の中に確立されていくようになるのです。つまり礼拝が一人一人の存在の基盤となる、これなしには生きていくことができないものになる。それほど礼拝というものはクリスチャンにとって、クリスチャン生活というよりはむしろクリスチャンであるということ、クリスチャンの存在にとって大切なものである、不可欠なものであります。先ほどの学生の質問はですね、礼拝はクリスチャン、礼拝に参加するということはクリスチャンとそうでない人を区別するものではないのかという意味であるわけです。そういう意味において本質をついたものであると私は思います。そこまで深く私たちはあまり考えてなかったかもしれませんね。もちろんいろいろな事情で礼拝に出席できない時があります。今日もいろんな事情で来られない方々がたくさんいらっしゃいます。それでもそのような時は、礼拝の日にはですね、短くてもいいから特別な時間をとって、そして一人だけでも礼拝を捧げる、そういうことが必要です。幸いに私たちの教会ではメッセージをインターネットでアップロードしていますので、それを聞きながら礼拝を捧げていただくということもできるわけです。礼拝において神様との深い交わりをいただく、命を受ける、力を受ける、祝福と喜びを受けるということを毎週経験することは、体験することは、クリスチャンとして生きていく上でまさに不可欠な出来事であります。皆さん水泳なさいますか。得意な人も不得意な人もいらっしゃるかと思いますけれども、水泳しているときにですね、基 則的に息継ぎをしなければ長く泳ぎ続けることはできません。一回息継ぎを抜いただけで苦しくなることがあります。二回抜いたらかなり大変です。ずっと息継ぎをしなかったらもう本当に泳ぐのをやめてしまわなければいけないということにもなるわけですね。そのように私たちクリスチャンにとって礼拝というのは息継ぎの時であるのです。このことを理解した上で今日の箇所を読むならば、イエス様が安息日に成しておられることの意味、お語りになっていることの意味も分かるようになってくると思います。このようにあります。イエスは安息日にある街道で教えておられた。今までですね、礼拝の話をしてきましたけれども、ここでの話題は安息日の出来事ということになっています。礼拝と安息日は同じなのか違うのか少し整理してお話をしていきたいと思います。安息日はもともとですね、旧約聖書に記されている天地創造に由来するもので、モーセを通して与えられた律法によって制定されたものです。金曜日の日没から土曜の日没までが安息日であり、その日に1週間のうちで最も重要な礼拝が行われます。創世記の2章1節から3節、創世記2章1節から3節にこのように書いてあります。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成をつけられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからであると言います。これをもとにですね、出エジプト記の20章8節から11節にはこのように定められています。出エジプト記20章の8節から11節、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町が囲みの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。聖書は神様がイスラエルを他の民族から性別し、聖なるものとし、宝の民となさったと言っています。そして彼らを性別する方法が安息日における彼らとの礼拝を通した交わりであったのです。神様との交わりにおいて彼らに命を与える、元気にさせる、それが神様のご意志でした。安息日にはですね、ユダヤ人たちは週に3回食事をしなければいけなかったんです。これ分かりますか？どういうことかというと、普段は食事は2回だったんです。普通は食事は2回だったんだけども、安息日には3回食事をしなさいって言うんです。おいしいものを食べなさいって言うんです。そして純粋なブドウ酒を飲みなさい。普通はこうブドウ酒にですね、水で割って飲んだりしてたんです。ところがその日は純粋なブドウ酒を飲みなさいという。そして着飾ってですね、きれいな洋服を着て身を包むことになっていた。それは安息日を喜びの日とするためだったんですね。日本人で言うならばお正月です。毎週お正月が来る、毎週お正月が来るっていうようなことですね。それが安息日であるということでありました。その安息日の雰囲気というのは、お正月に、日本で言うならばお正月に近いものがあるということを、私がいろいろと旧約聖書について教えてもらっている、手嶋雄郎先生という先生から教えてもらいましたけれども、お正月の、今お正月は我々の日本でももう普通の日とほとんど変わらなくなってしまいましたけれども、昔はやはりかなり違った雰囲気があった。それと同じように 一週間に一度聖なる日がやってくる、そういう新しい雰囲気、新しい空気、全く違った空気があるのが安息日であるということでありました。神の民とそうでない者たちの違いは安息日を守るか否かということにかかっていました。実際聖書に記録されているイスラエルの歴史を見ると、安息日を守らないということはイコール偶像崇拝者になるということであったのです。それによってイスラエルは他の国の支配を受けるようになっていきました。ですから神様はイスラエルに対して安息日を守るようにとの厳命をお与えになりました。すべての労働を休めと言われます。それは神様の祝福を受けるためであり、神様が聖別されたこの日の中で人が聖別されるためであります。礼拝者としてのアイデンティティをイスラエルの中に確立するためです。しかし何もしてはいけないという律法が形式化すると、本来の安息日の趣旨、すなわち神様の身思いからずれていく、そして安息日を守る、安息日遵守ということと人命救助のどちらの方が優先すべきかという議論があったと言われます。律法主義に陥ると本当に大切なことは何か、神様が求めておられることは何かということが分からなくなる。イエス様はこのような安息日主義と命がけで戦われたのです。これが安息日についての簡単な説明です。一方キリスト教徒はの多くはですね、まあ、そうじゃないところもありますけれども、キリスト教徒の多くは日曜日に礼拝を行っています。でそれはイエス様が日曜日に復活なさったからです。復活なさってイエス様を礼拝する日として最もふさわしいのが日曜日です。パウロによる地中海伝道でユダヤ人以外の人々がクリスチャンになりました。ユダヤ人でない人たちは安息日を守らなければならないという律法の外にいますから、だからキリスト教徒は安息日ではなく日曜日に礼拝を持つようになりました。私たちキリストの平和教会ではほぼ毎週一曲はですね、主イエス様の復活の賛美を歌います。多くの教会では復活の賛美を歌うのは1年に1回しかないんですけれども、うちではほぼ毎週歌います。それはなぜか、この日こそ主イエス様が復活なさった日、それを私たちは喜び心から賛美したいからです。そのことを大切にしていきたいと思っています。そしてユダヤ教徒が1週間に一度安息日を守るように、キリスト教国では礼拝の日である日曜日を休日としました。日曜日が休日だからクリスチャンは礼拝に集まるのではありません。日曜日が礼拝の日だから休日になったのです。このようにクリスチャンは日曜日を安息日にしたわけですけれども、それならばもっと私たちは日曜日に休まなければいけないと思います。礼拝に来ていろいろ奉仕をし、会議をし、活動して疲れ果てて帰るということはあってはならないのです。礼拝の後疲れているのはもう牧師だけで十分です。本当です。牧師がこういろんな人たちに指図をして、あれをしろこれをしろということは絶対にあってはならない。それが礼拝の日に安息日を守るということです。ですから私たちキリスト教徒は安息日、キリスト教徒として安息日を守るということについては深く考えてこなかったと思いますけれども、やはり私たちは日曜日を安息日にするのであれば、日曜日としての安息にしてある日曜日の過ごし方ということについてもっとしっかりした基盤を持つべきであろうと思います。牧師はですね、クリスチャンにとっての安息にしてある日曜日に最も重要な働きをします。牧師は日曜日だから働くんです。だけど礼拝に来られる方は日曜日は休むんです。この区別は非常に重要です。それは礼拝に集う人たちに命を得ていただくためですね。神様が与える平和と安息の中に入っていただく、そのために牧師をはじめとする奉仕者たちは日曜日に働く。 イエス様は言われました。あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんかと言われました。先ほど読んだ出エジプト記の中にも、家畜も休ませなければいけないって書いてありますね。でも家畜を休ませるためには、家畜に水を飲ませるためには、家畜の持ち主が彼らに水をやらなければいけないんです。家畜はほっとけば水を飲むかというと飲まないです。水のところに連れていかなければ彼らは渇きで死んでしまうのです。牛やロバを休ませ、それにその命を守るためにそれを飼う者たちが働くということであります。神様が安息日を制定なさったのは、何もさせないことが目的なのではなく、彼らを性別し命を得させることが目的でありました。新約聖書を読んでいますと、イエス様はですね、たまたま安息日に病人を癒されたのではないのです。病人を癒したのがたまたま安息日だったということではどうやらないようなんです。わざわざ安息日に意識して病人を癒しておられるのです。もちろんそれ以外の日にも癒しておられました。しかし安息日にはわざわざやってるんです。立法主義者パリサイ人たちから攻撃されることは分かっていながら、わざわざ安息日に癒しの技をなさっておられました。なぜそうだったのか、そのことはもうすでにお分かりだと思います。安息日にこそ安息に人々を安息に入れさせなければならないからです。病気の霊、悪霊に苦しめられている人たちから悪霊、病霊を追い出し、彼らを休ませる、彼らに平和を与える、安息を与えることはイエス様が絶対に行わなければならないことであったのです。聖書は言います。創世記ですが、先ほどの創世記2章1節から3節、こうして天と地とそのすべての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成をつけられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。第7日目にすべてのもの、第6日間ですべてのものが完成して、7日目に神様は完成をつけになった。聖なる日であったのです。しかし人は悪魔のささやきに耳を傾け罪を犯しました。アダムとエバが罪を犯したのは安息日であったのです。完全であった神様の創造の技が壊されました。イエス様はこの創造の技をもう一度完成するためにやってこられたのです。皆さん、創世記にはですね、神様は6日間で天と天地創造の技を行い、7日目に休まれたとありますけれども、第8日目、9日目ということが語られているでしょうか。語られていないのです。8日目に神様は何した、9日目何したって書いてないです。第7日目にでそれは終わっている。先ほども言いましたように、アダムとエバはまさに安息日である第7日目に罪を犯しました。神様は安息日に彼らとの交わりを持つためにアダムとエバのところに行かれました。アダムとエバは主なる神が園の中を歩かれる音を聞いたと聖書に書いてありますけれども、それは安息日に神様が彼らと交わりを持つためだったんです。しかし彼らは神様の目を避けて隠れました。罪とは安息日に神様との交わりを持つことを避ける心、すなわち神様を礼拝しないようにする心であります。人は罪を犯し安息日を壊しました。神様は壊された安息日を再び完成するまでお休みになることはないのです。神様にとってそれが完成するまで7日目は終わらないんです。まだ終わってないのであります。神は天と地を6日間で創造し7日目に休まれたというとき、私たちが普段使っている1日 24時間という概念でこれを捉えようとすると何もわからなくなる。そうではありません。ここで日という言葉は抽象的、いや象徴的ですね、抽象的でね、象徴的にシンボルとして使われているのです。天地創造の時から第7日目はまだ終わっていないのです。7日目における完全な安息が完成するのは、聖書の最後、黙示録に予言されているように、悪魔が完全に滅ぼされ、新しい天と地が創造される時です。ですから、イエス様はこの地上の生涯で休むことはなさらなかった。イエス様が休まれたのは、あの十字架の上で、贖いの技を完了したとおっしゃり、頭を垂れて死なれた時であります。それまではイエス様は休むことはありませんでした。そしてあえて安息日に癒しの技を続けられたのです。それがなければ安息の技は、安息の完成、安息日の完成はないからです。今日の箇所には、18年もの間病気の霊に取りつかれ、体が曲がったままになっていた女性がいました。イエス様はこの女性をお癒しになりますけれども、その時どのような状況があったのでしょうか。当時のユダヤ街道について書かれたものを読んでみると、男性の席とですね、女性の席は分けられていたということです。そして男性の席ではですね、誰が上座に座る、上の席、いい席、誰が上座に座るかということで競争があった。中にはですね、その上座をね、金で買っていた人までいたというようなことが書いてありました。イエス様が教えておられたところの周りにはですね、定席を好む高慢な偽善者たちが個人取っているのです。この女性はどこにいたのでしょうか。皆さんどこにいたと思いますか。この人は定席を好む人からは見えないようなところにいたのではないでしょうか。体が曲がってまっすぐに座ることもできませんでした。注意深く、よほど注意深く見なければ、その人がそこにいるということは分からなかったのではないでしょうか。この人がそこにいるということをどれだけの人が気にかけていたのでしょうか。ここで現れる街道の管理者は、この人の存在を完全に無視しています。この女性はイエス様に癒され、神様を褒めたたえていました。しかし街道管理者は彼女を無視して、彼女に向かって話すのではなく、人々に向かって話すのです。そう書いてありますね。人々に向かって話しているのです。治してもらいたいのなら別の日にしなさい、安息日はダメだと。立法主義は人を見なくなるのです。人の存在を無視するようになるのです。しかしこの女性はどうだったでしょうか。体が完全に曲がっていたといいます。単に年を取って腰が曲がったということではありません。背骨の病気だったのでしょう。歩くときはどうしていたんでしょうか。歩くのも困難だったのではないでしょうか。杖をつきながら、本当に少しずつしか進むことはできなかったんでしょう、できなかったのではないでしょうか。この人の家から街道まではどのぐらい離れてたと思いますか。この街道の隣に住んでいたんでしょうか。もし隣に住んでいたのなら、すぐ近くに住んでいたのなら、この街道管理人と顔見知りであったはずです。街道管理人が彼女を無視したということは、すぐそばにいた顔見知りの人ではなかったということではないかと思います。彼女は苦労してかなりの時間をかけ、痛みに耐えながら街道にやってきたのではないでしょうか。なぜでしょうか。なぜ彼女はそこまでして礼拝に来ていたのでしょうか。 彼女は不自由な体、痛みの中で病気になってからも18年間毎週安息日に礼拝に来ていたのです。なぜでしょうか。それは礼拝を捧げることが彼女のアイデンティティであったからです。彼女は礼拝を愛していたのです。神様を愛していたのです。体の痛みに耐え、困難を乗り越えて やってくる価値が礼拝にあることを彼女は体験的に知っていたのです。だから毎週やってきました。イエス様は言われました。この人はアブラハムの娘である、約束の子であると。イエス様はこの人の姿の中に礼拝を求める姿、それをご覧になりました。そして彼女の目を見て呼び寄せられました。こちらに来なさいと。彼女は隅の席から立ち上がり、ゆっくりゆっくり杖をつきながらイエス様の方にやってきました。イエス様はその間ずっと彼女の目を見ておられ、彼女もイエス様の目を見ながらやってきました。イエス様はこの人に語りかけられます。ギュナイ、この聖書中に書いてあります。ギュナイという言葉があるけれども訳してませんというふうに聖書中に書いてあります。ギュナイというのは女性に話しかけるときに使う言葉ですけれども、イエス様がこの言葉をお使いになるときは、あなたは尊い存在ですという思いを込めてこの言葉を使っていらっしゃいます。あなたはアブラハムの娘、神様の約束の娘、尊い存在ですとお語りになっているのであります。そして言われました。あなたの病気は癒されましたと。この言葉は、あなたはすでに病気から自由にされていますというのが本来の意味です。イエス様の御声を聞き、イエス様に呼び寄せられ、イエス様のところまでやってきました。もう病気の霊は彼女を支配することができなかったのです。イエス様が彼女を招き、彼女がそれに応えたとき、悪魔は彼女から逃げ去ったのです。そしてイエス様は彼女の上に手を置いて癒されました。皆さんは今日どのように礼拝に来られたでしょうか。毎週どのように礼拝に来ておられるでしょうか。礼拝に来るために多くの犠牲を払っておられる方がいらっしゃいます。具合の悪い中、歯を食いしばるようにしてやってきておられる方もいらっしゃるでしょう。イエス様、あなたのその姿を見ておられます。あなたのその心を、礼拝を愛する心を知っておられるのです。イエス様が私のところに来なさいと招いてくださっています。その声を聞いて立ち上がり、イエス様の方に歩き始めたとき、あなたを縛っていた悪魔の力は切って落とされたのです。イエス様、あなたに向かって言っておられます。あなたもアブラハムの子だ、約束の子だ、尊い存在だと。あなたは自由にされたのです。イエス様があなたを癒してくださるのであります。神様を褒めたたえる生涯が私たち一人一人にあなたに始まるのであります。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆をおめでたいます。私たち一人一人の中にあなたがやってきてくださって、私たちに礼拝を愛する心を入れてくださったことを感謝いたします。私たちはあなたを礼拝することを知りませんでした。しかしあなたの声を聞いたときから、あなたに礼拝を捧げるものと私たちは変えられました。 今このようにしていろんな状況、苦しい状況、体調の不調、いろんな状況がありますけれども、それを乗り越えてあなたを求めて一人一人やってきております。主様、その姿、その心をご覧ください。そして一人一人に声をかけてください。私のそばに来なさいと一人一人に声をかけてください。あなたは尊い存在だと、アブラハムの子だと、アブラハムの娘だと、私の子だと。そして主よ、一人一人苦しみの中にある一人一人あなたが癒し、立ち上がらせ、あなたの皆を褒めたたえる生涯を本当に喜んで日々を送ることができるように導いてください。どうぞイエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。